それでは聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はローマ人への手紙11章33節から36節まで、ローマ人への手紙11章33節から36節までです。新約聖書の317ページです。左上です。ローマ人の手紙11章33節から36節までお読みいたします。ああ、神の知恵と知識の富はなんと深いことでしょう。神の裁きはなんと知り尽くしがたく、神の道はなんと極めがたいことでしょう。誰が主の心を知っているのですか？誰が主の助言者になったのですか？誰がまず主に与え、主から報いを受けるのですか？すべてのものが神から発し、神によってなり、神に至るのです。この神に栄光がとこしえにありますように。アーメン。本日は神に栄光がと題しまして、清岡先生からメッセージをしていただきます。
おはようございます。本当にコロナの感染や猛暑といわれる厳しい暑さの中にありましたけれども、それぞれ今まで伝えられました、特に教会学校でも小学科のキャンプや、あるいは幼稚化や絵本といった教会の中のいろんな夏の行事もですね、それぞれ守られたことも感謝しています。地区でのですね、中高生のデイキャンプ等はこの感染状況の中で延期となったりもしておりますけれども、また秋にも考えられると思いますが、ぜひそういったことも覚えてなお祈っていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。今日はローマ人の手紙の11章最後のところになりました。このところでこう見てまいるわけですけれども、この親の心こしらずという言葉もよく言われました。親の心こしらず、時としてですね、子どもには親の心がなかなかわからないということがあります。もちろん反対にですね、親は子どもの心がわからない、そんなこともこう言われたりもいたします。まあ、そのように人間同士であればなかなかわからないところもありますけれども、でも神様と私たちとの間においてもそのようなことがあるということを思わされます。神が私の人生においてなされることがわからないということがあります。なぜこのようなことが起こるんだろうか、なぜ神様はこのようなことを起こさせるんですか、なぜあのことこのことをなしてくださらないのですか、いろいろと神に対して言いたいこともある、そんな気持ちになることもあるかと思います。なかなか私たちには神の御心がわからないということがあります。今日のところでは、私たちにはなかなかわからないと言いたくなるわけですが、その神の知恵あるいは神の御心について語られております。まず一つはこの神の知恵ということです。11章の33節から35節においてあります。ああ、なんと神の知恵と知識の富はなんと深いことでしょう。神の裁きはなんと知り尽くしがたく、神の道はなんと極めがたいことでしょう。誰が神の心を知っているのですか。誰が主の助言者になったのですか。誰がまず主に与え、主から報いを受けるのですか、とこうあります。まず神の知恵知識、まあ、それはなんとこの深いことかといいます。そこにはこれまで見てきたように異邦人の救いに至るさまざまな道に見られるところの 神の知恵、あるいは知識に驚くわけです。そこにいられる神の絶妙なご計画をですね、理解したときに、神の知恵というその深さに感嘆するものでもあるわけです。そのようなユダヤ人、あるいは異邦人の救いということもありますが、私たちの人生においてもそうであるかと思います。私たちの人生、私たちの歩みにおいても、さまざまなことがそれぞれに起こります。みんなそれぞれ同じではなく、一人一人それぞれのところにおいて違ってはいるわけですけれども、いろんなことが起こります。その中にはいくら考えても不幸としか思えないこともあります。なぜと神に食ってかかりたくなることもあります。人生を不幸にしか導かないようにしか思えない、そんなこともあったりします。ですがそこで考えるわけですが、確かに私の考えでは災いにしか見えないことだけれども、神の目にはそうではなく、神のご計画があるのだろうか、あるいは神の全知全能の知恵と知識によって私の目にはマイナスとしか見えないけれども、私にとっての本当の幸いに導くものがあるのだろうか、まあ、そんなふうにこう考えるわけですね。聖書のある一つの言葉がありますが、開いてみたいと思いますが、旧約聖書のエレミア書の29章というところです。旧約聖書のエレミア書の29章の11節のところです。旧約聖書の1344ページですね、1344ページのエレミア書の29章11節というところです。よく知られ多くの人に愛されている御言葉でもあり、また励ましの言葉ともなっているわけですが、このエレミア書29章の11節お読みします。私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている主の言葉、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだとあります。これはこのふるさとユダの国が苦しめられていた、そんなさなかでの神からの約束の言葉でした。確かに見えるところはユダの国は苦しめられ、民はですね、捕虜として異国の地へと連れ去られている。どんなに見てもそれは不幸としか見えない、災いとしか見えないわけです。でもその中でこの言葉が与えられるわけですね。聖書の伝道者の書の7章にはこんな言葉がありますが、殉教の日には喜び、逆境の日には反省せよ。これもあれも神のなさること、それは後のことを人々に知らせないためであるとあります。殉教の日には喜び、逆境の日には反省せよ。まさにユダの民はその逆境の中に置かれました。その中で本当に反省し、あるいはそして悔い改めるわけです。そしてそのところから民はやがて回復されて清められ信仰に立った民ともう一度なっていきました。そういう面ではユダの国が外国によって本当にですね、侵略され滅ぼされ、そして民は捕虜として連れて行かれる火のような試練であり、まさに大きな試練の中に放り込まれたわけです。でもそれに対して神は、私はあなた方のために立てている計画を知っている、それは災いではなく平安を与えるものであり、将来と希望を与えるものだと言われたわけです。そして確かにその通りになったわけです。私たちの知恵では理解しがたいと思えることが多くあります。特にその最中においては もう何とも言えないわけです。けれど神の御業、神の計画、それは私たちに対して平安を与えるものであり、そしてそれは後になって後になって、ああそうなのかと分かることがしばしばあります。以前にも紹介しましたが、ある方がペルシャ絨毯の工場に行った時のお話があります。その方がペルシャ絨毯の工場を訪ねました。そしてそこを見るといろいろな色で織られているものがありました。でもどんなによく見てもどのような模様がですね、その絨毯に織り込まれているのか全くわからないというわけです。なんだかいろいろな色がごちゃごちゃとですねあるだけであり、何にもわからない。そして完成間近ということで呼ばれてその工場に行ったわけですけれども、まあ見ていても何の変化もない、いろんな色がただごちゃごちゃと入っているだけだった。ところがやがてそしてもう完成ですと言ってですね、工場の人がさっとその折っていた絨毯を折り返すとですね、素晴らしい模様がそこに描かれていた、織り込まれていたということでした。これまでなされていたこと、それは何なのか、その意味も何もわからなかった。でも時至ってやがてその全てが分かったということでした。その絨毯をもちろん折っている人は自分がどんな絵を描いているのか、どんな図柄を作っているのか、よく自分で分かっていた。でも旗でいる私たちには全く分からなかったというわけです。そして言うのは、きっと神の御心、神の御業もそうなんだろうなと、そのことを閉じていました。そのように神のなされることがその時には私たちはなかなかわからない。でも後になってそれは私たちに平安やまた将来希望を与えるものだったと分かる時が訪れるわけです。このことは神がなされる裁きについても言えることでした。神が何の裁きもなさらないようにしか見えない時もあるかもしれません。神をなぜ裁きをなさらないんですかと言いたくなることもあるかもしれない。でも神は侮られる方ではなく、必ずその時には正しい裁きがなされる、そのことを思いですね、侮ってはならないということがあります。ですからここで、誰が神の心を知っているのですか、誰が主の助言者になったのですか、誰がまず主に与え主から報いを受けるのですかとありますように、人は自分は神の御心をですね十分知っている、自分には神に助言できるなどと思い上がってはならないというわけです。人は限りあるものであるわけですから、人の知恵、そういったものも本当に限りあるものであり、人は神の知恵が、知識が、その御心がどれほど深いものであるかということ、それを人はなかなか知り得ないというわけです。そしてその神が私たちに対して災いではなく平安を与える計画であり、将来と希望を与えるものだとなしてくださっているわけですから、それを信じ受け入れるものでもあるわけです。その信仰に立っていないと不平不満の連続となってしまいます。口から出るのはつぶやきとなってしまうわけですが、そうではなく本当にそのような神の知恵、御心を信じて、そして委ねるものでもありたいわけです。そしてローマ書に戻りますと、そのローマ書においてさらに語られているわけですが、11章の36節にはこうあります。すべてのものが神から発し、神によりなり、神に至るのですとあります。すべてのものは神から発している。すべてのものというときには、それはもちろん万物、すべてのものであるわけです。この世界に存在するすべてのものということでした。まあ、宇宙を見てもこの世界には地球という星だけではなく、それこそ宇宙のすべてであるわけです。先にハヤブサの2号が小惑星のリュウグウから砂を持ち帰ったということ、そしてその砂を調べたところですね、命の源でもあるアミノ酸が見つかったということが話題となりました。 もちろんそのようなことがあったからといって神が天と地を創造されたということを否定するものではないわけですね。神が初めに天と地を創造された。で、そのような宇宙の世界も含めて全てのものを神が創造され、全てのものは神から発しているというわけです。聖書でも神が星々や太陽を含む全てのものを創造したとあります。全てのものは神から発している。そしてさらには神がそれらの万物を治め支配しておられるということでした。ここで全てのものは神から発し、そして神によりなり、神によりなりとあります。神がそれを治めておられるということでした。例えば人間の世界でも何かを作ればそれを保ち動かし治めていかなければならないわけです。まさに何もしないでほったらかしていればそれらはやがて不具合をきたして壊れてもしまいます。神はこの天地万物を作るとともにそれを正しく支配し治めておられるということでした。それこそ太陽を昇らせ、恵みの雨をですね、降り注がせ、作物を実らせる。世界は神によってなっているということを言われます。そしてさらには、すべては神に至るとあります。すべてのものは神に至る。神に帰する。それはまた神の栄光に至るということでもあるわけです。詩編の119編にあります。天は神の栄光を語り継げ。神が作られた頃、天はまさに神の栄光をですね、表しているものであり、それは神の栄光に至るということでした。作られたものは、作り主、作者の栄光を表します。ミケランジェロの作品も、あるいはダ・ヴィンチの作品も、それらの素晴らしい作品は、その作者である彼らの栄光を表しているわけです。ならば同じように、この世界も、世界の万物も同じであり、それは計り知れない神の御業であり、神が作られたものである。神から発し、神からなり、神が治めておられるものであるということでした。まあ、そのような計り知れないこの世界もそうですけれども、私たち自身のことではどうなのかとなります。それは私たち自身も、神から発しているのであり、神の作品である、神によって作られたものであるということがあります。聖書は実に私たちは神の作品であるとあります。私たち一人一人は神が作られた神の作品である。なんとなく私たちは進化したものではなくて、神によってふさわしく作られた存在であるということです。それぞれに個性もあります。性格も賜物も何もかも違っている。一人として同じ人はいない。でもそれぞれが神の手作りの作品であり、神の愛の対象であるわけです。私たちもまた神から発したものです。そして私たちもまた神によりなりとありますが、神によって日々生かされ支えられているものです。作ってそのまま放っておけば壊れてしまいますが、そうではなく、神は私たちに対して日々命を与え支え生かしてくださっているわけです。神にあってこそ生きることができているということでした。聖書でも神は一人の人からあらゆる民を作り、そして全地に住まわせ、それぞれ治めさせている。私たちは神の中に生き、動き、存在していると言います。私たちはそれぞれ自分は自分の力で生きている。自分の力、自分の才能であれを作り、これを作り、あることをなし、このことをなし、生きていると思うかもしれないけれども、神が私たちを生かし、支えてくださっているということでした。で、そのような存在である私たちは、神に至るとありますが、神の栄光を表すものとなっているわけです。そのためにも生かされています。 聖書にはこのようにあります。第一コリントの6章20節ですが、あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体をもって神の栄光を表しなさいとあります。私たちの体をもって、私たちをもって神の栄光を表しなさい、神に至るものでありなさいというわけです。モナリザがダヴィンチの栄光を表すように、あるいはダビデ像がミケランジェロの栄光を表すように、私たちの存在が神の栄光を表すものとなるようにということでした。私たちを見て人々が神を賛美するような存在となれれば、本当にそれは幸いであるわけです。人を救い、また作り変えることのできる神の力を人々が見て神を賛美するようにということです。まあそうは言われてもですね、自分はとてもそんな立派なものでもないし、そんなですね立派な証もできないというかもしれません。でもある方がクリスチャンとなりました。すると昔からの友達が彼に言うわけですね。神は本当に存在するのか、俺は信じないというわけです。まあ、するとクリスチャンになった彼は言うわけですね。神は私の人生を、私を作り変えてくださったんだ。そして彼は続けて言うわけですが、神はこれまで私の家にいつも転がっていた酒瓶をですね、お酒の瓶をこのようなタンスや家具に変えてくださったんだというわけです。彼はクリスチャンとなり、酒浸りの生活から酒とのこの関係を断ち切り生まれ変わった。そしてそのようなですね、それこそ与えられたお金をですね、お酒に費やしていたわけですが、このような普通の生活をするですねものと変えてくださったというわけです。そのような自分の変わり方によって自分を変えた神の存在を明かししたということでした。神の栄光を表したとも言えます。私たち一人一人の人生も同じでもあるかと思います。一人一人私たちが導かれた、その私たちの歩みが神を明かしし、神の栄光を表すものであればと願われるわけです。そして最後、三つ目には神に栄光がとあります。36節のところですが、この神に栄光がとこしえにあるようにアーメンとあります。この神に栄光がとこしえにあるようにここでこの神にと言われています。これまで語られた天地の作り主、救い主であるこの神にというわけです。そこにはとにかく神と呼ばれるもの、何でもいいからそれにということではないわけですね。日本では神という時にはそれぞれに自分勝手な神を思い浮かべてしまうことがあります。高い山も、あるいは深い海も、あるいは古いですね、何千年にもなるような大木も、あるいはまた大きな岩も、またいろんな動物も神として祀られたりする、そんなところがあります。では三山なども有名でしょうし、あるいはお稲荷さんやこんぴらさんもそうでもあるかと思います。まさに矢をよろずの神々が祀られています。でもこの神、天地を作り全て治めておられるこの神にというわけです。計り知れない知恵知識に富む神、天地万物の創造者支配者、栄光を受けるべき唯一の神、そのような神に栄光がとこしえにあるようにと言います。神が褒め称えられますようにとこれであります。神の栄光は確かに神のなされた御業で表されてもいます。例えば出エジプトの時もそうでした。神がですね、海の水を分けてイスラエルの民のために海の中に道を作られた。そして民はその海を渡ることができた。それは神の力や神の 本当に栄光を十分に表すものでもあったわけです。あるいはまた十字架と復活においてもそうであるわけです。私たちの人生においてなされた神の救いの御業、それはまた神の栄光を、神の素晴らしさを十分表すものでもあるわけです。このような天地万物の創造者、支配者、救い主としての神の威厳、力が、これからもいよいよ限りなく表されますようにというこの祈りが、ここで最後に祈られております。そして最後は、アーメン、すなわちその通りですということをもって、この十一章が閉じられることになるわけです。この十一章までにおいては多くのことを語られました。異邦人の救いやいろんなことも語られましたけれども、それらすべてにおいてですね、最後にすべてのものは神から発して神によってなり、神に至る、神の栄光を表す。この神に栄光があるように、そしてアーメン、その通りですと言って、この章が閉じられております。十一章はまさに神の知恵、力を褒めたたえるわけですが、この十二章からは、その中にある私たちのさらなる生き方が具体的に語られていくことになります。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは日々の歩みにおいてもいろいろなことがあります。殉教の日には喜びとありますけれども、物事がうまく本当に私たちの目にも心よく映るときには喜ぶことがあります。けれども、学教の日には反省せよとありますが、ユダヤの民もその言葉を受け反省し、悔い改め、そして回復へと向かいましたけれども、神様、私たちは時にはあなたのなされることが、わからないことがしばしばあり、私たちはあなたにぶつぶつとつぶやいてしまうこともあります。けれど、あなたが私たちに持っておられる計画、それは私たちにとって本当に平安を与えるものであり、また感謝に満ちた、喜びのものであること、将来と希望のあるものであることをどうぞ覚えて、なお歩むことができますようどうぞ導いてください。お一人お一人のそれぞれの人生、すべてはあなたご存じであります。お一人お一人を豊かに取り扱ってくださいますように、そして最善を成してくださいますように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。